はい、お疲れ様です。
どう
ご無沙
も。
汰しております。
ご無沙
ダマ
汰
ブ
し
ラ
て
ジオ
ま
です。
す。どうもどうもどうも。
はい、第100回目の特別編ということで。
またですか？
はい、またですよ。
またなんですか？
はい。今日ね、まだね、声聞こえてないでしょ？誰かさんの。
聞こえてない。
こう、華やかな声が聞こえてないでしょ？
うん。
ここら辺でいつも、クスクスって笑い声が聞こえてくるはずなんですよ。
クスクスってね。
はい。ないでしょ？
ない。
いないんだ、これが。
なんだよ。捨て替えか、じゃあ今日は。これ捨て替えだわ。
そう、1.5 倍。みたいなね。
早送りで。
聞いていただければなと。いや、まあまあ、夏ですよ。急な話振りますけど。
まあそうですな。もう何においても今夏ですわ。
そうですね。こっちね、なんか天気がよくわかんなくて、
うん、
夏なんだけど、雨がえらいことになったりとかするんですよね、最近ね。
そうですな。全国的にも、ね、雨ですごい被害出てますけど。
そう、なんでしたっけ？命の危険みたいな、警報出たでしょ？
あ、そうなの？
出たんです、とりあえず。
ほうほうほうほう。
うん。なんか警報レベルみたいなのね。
ああ、災害クラスのってこと？
そうそうそうです、そうです。
はいはいはいはい。
うん。なんかちょっとおかしいんですよ、天気が。
いやー、このね、ゲリラ豪雨って、もう最近よく聞くようになりましたけど。うん、
はいはい。
ね、昔はなんか夕立とかさ、そういう言葉でありましたけど、うん、やっぱここまでではなかったんだろうね。
そうですね、なんか極端ですよね。
なんか本当雨のカーテンっていうのかな、この道路の、1メートル2メートルの間で、
そう
ね、土砂降りでそこ抜けると雨ポツポツみたいな、
うん、
今まであったかなと思うぐらい、なんか最近遭遇しますよ。
うん。道路のね、濡れ替えが2分割されたりするんですよね。
そうそうそう。あれ、あっち路面乾いてるんですけど、みたいなね。
そう、あれね、ほんと勘弁してほしいですよね。
うん。
なんなんだって。
すごいよ。
うん。まあ、そんな時にですよ。
うん。
家出たくないですよね。
いやだって濡れたくないもん。
濡れたくないよね。
犬猫じゃないけどさ。濡れたくないもん。
そう。濡れたくないよね。その時に、家でしたいのは、ゲームですよ。
ですよね。
ごめんね、いつも同じような振りで。
もうね、聞いてる人もね、ああ、ゲーム、ゲーム、はい、はい、ゲーム、はい、ゲームって言ってます、ね。
でしょ、みたいな。天気の話からゲーム。いや、まあいいんですよ。
うん、
ね。何やってんの？
え？
今何やってんの？
僕ですか？
おゲーム何やってんの？
おゲーム？
うん。
僕ね、あれですよ。もう僕ぐらいのクラスになると、プレステ3もやりながら、
はい。
PS ビータもやってますよ。
ダブルやりですか？
そうですよ。だからもうね、忙しくてしょうがない。いや、なんかゲームで忙しいって言うとなんか、プータローみたいなね、ニートみたいな響きですけど。
もうでも、両党使いになってると。
両党使いですよ。ぐーたら先生はあれでしょ？まあ、せいぜい、プレステ3。
ああ、
せいぜい。レベルでしょうよ。
そう、まだね、そこレベルまで達してない。
そうでしょ？僕なんか、二つのゲーム機種を使ってね、
うん。
一つのゲームタイトル遊んでるぐらいですから。
そうか、そう考えればそうですよね。
すごいことだよね。
すごいな。
そうですよ。
おー。まあ、そこドラゴンズクラウンですよ。
そう。今ね、すごい、消化率が良くて、もうどこの店も、ね、品切れだってさ。
90% でしたっけ？
うん。
はぁ。やっぱないんですか？
まあ、実際、地元のゲーム屋さん、プレステ3版はないですね。君に聞かれたから僕が答えたんだけれども、
はい。
そのタイミングでゴクッ。僕って聞こえたのはどうなんだろうか。
ほら、質問を振ってる最中に、相手が喋るのが分かってるじゃないですか。
そうだよね。
うん。その時に、飲むチャンスとか。
なるほどね。そうか、そうか。
いや、地元ではプレセスではないと。
ないですね。
はぁ、
あ。で、まぁ、今回の放送は、なんて言うんですか。あれですから。ランキングないので、
うんうん、
先にメディアクリエイトさんのランキング 見ちゃうんですけど。
あ、もう使っちゃう。はい。
うん。プレステ3版のドラゴンズクラウンが、うん、まあ、10万5千本、約。
ああ、確かそれ3日くらいでしたっけ。
うん。3日間でね。うん、で、ビータが、7万本。
おー。
うん。
すごいな。
やっぱりビータでね、これほど売れるソフトって、戦乱神楽がすごい売れたぐらいで、
はい。
ないわけですわ。
うん。
こんなにね。だからやっぱビータ版の方が、出荷絞ってたと思うんです。本数。そんな売れない
だろう。そうでしょうね。うん。正直ね。
けどまあ、それでも7万本。プレステ3とこんなに差がないとは正直思いませんでしたよ。
ね、それで、結局今確か合わせて、30万は突破してるんですよ。
あらら。すごいじゃないの。
うん。30万本突破。
はぁ。
ダウンロード合わせてじゃないと思うんで。
あ、そう、ダウンロードはメディアクリエイトにも含まれてませんしね。
うん。
あ
そうっすね。いやーすごい。いや、ねね、実際面白いんすわ。
うん。
飲んだでしょ、今。
飲んでないよ。
いや、でも何カンってなったよ、今。
今、あれだから、心霊現象じゃないですか。ラップ音。夏だしね。
夏、まあいいや。夏ですからね。
夏です、ね。
それ家もバキってなりますよね。
そうそう、なるなる。
うん。いや、でも面白いんですよ、今。やってるんですよね。
うん、やってる。夢中でやってるね。
ねね、楽しいわ。
うん。
いつも言うんですけど、うん、よくできてる。
どんなゲームにも僕らはよく言いますけどね、この
言葉を、ね。そうですね。
よくできてる。
動かしてるだけで面白いんですよね。
使えるプレイアブルのキャラクターがまあ6人と。
うん。
まあ6人というか6つの職業と言うべきかな。
はいはい。
それぞれキャラで職業あるんですけど、今、サブキャラ、使い始めたんです、昨日あたりから。
おぉ。
エルフなんですけど。
あ、同じですね。
はい、キャラによって、ほんと全然、あれですね。
違うね。
使い方っていうか、操作の仕方違いますね。
うん。うん、
もう、アマゾンがどれだけ脳筋キャラだったかっていうのが、すごいわかりましたよ。
そう。僕もドワーフだったんですけど、最初のメインキャラが。
うんうん。
脳筋キャラじゃないですか。
そうですな。
アマゾンと同じで。
うんうん、
その後のエルフですよ。
うん、
あれは、でくいわ。
ね。
でくい。
同レベルの NPC で、その、はい、ダンジョンに入ると、ポトッと上から落ちてくるでしょ？
うんうん。
手伝いみたいな感じでね。
そうですね。
NPC キャラが同レベルのやつ来るんですけど、
うん、
そいつがなんか100何歩与えてるのに、俺なんか20何歩とかしか与えられないもん、一発。近接攻撃で。
そう、攻撃力のなさは何なのとか思いますよね。
ねえ。弓も最初全然強くないしさ。
そう。やっぱあれ上げ方なんだろうな。どっち上げるかですよね。
そうだね。
あ
なんか、やれることが多いというかさ。
はい。
まあ、基本的にその、まあ、エルフの話になっちゃいますけど、まあ、近接やったりとか、魔法を使ったりとか、弓でしょ、
うん、
それから、ダガーもあるんだよね。
うん、うん。
確かね。なんか、どれかにやっぱ曲振りしないと器用貧乏になりそうだよね。
そうですね。
あ
うん。しかも、テクいしな。
いや、ほんとに。だって、ただの、近接攻撃しても勝手に上に飛んじゃうからさ。
ああ、そうですね。
タゲが外れちゃうんだよね。
サマソンみたいな感じ、
ね。そうそうそう。
はい。あそこから弓打てるんですよ、確か。
マジで。
空中でめちゃくちゃ弓打てるんですよ。
ほうほう。
二段ジャンプして、
うん、
丸を押して、
うん、
サマソして、
うん、
また丸を押して、
うん、
緊急回避して、
うん、
丸を押してとかってめちゃめちゃ打てるんですよ。
空中で。ほうほうほうほう。
それ覚えると面白いですよ。
それ弓消費するんでしょ、だって。
もちろん消費しますけど、
うん、
まあ、10発打てるんで。
ああ、なるほどな。
うん、うん。
そうか、そうか。
倒せば当てた分、返ってきますからね。
あ、そうなのね。
そうです。
あとりあえず今はまだ、チャージショットっていうか、
はい。
陸上でため打ちしかしてませんけど、なんかすぐ割り込まれて、なんか棒立ちしたまま、タコ殴りに合うみたいな状態ですけど。
やわこいですしね。
やわこいね。
やわこい。
で、ドラゴンズクラウンなんですけど、
うん。
まあ、プレステ版とビータ版が出てて、で、まあ、グダラ先生がプレステ3版、
うん、
で、僕がプレステ3版とビータ版、併用してやってるんですけど、
うん、うん。
これがね、今までになく、セーブデータのやり取りがすごい便利で、
うん。
これね、他のゲームでもぜひ使ってほしい機能です。あ、
そんなに。
うん。今まで PSP とか、
はい。
で、その、データやり取りする場合って、まあ、有線で、プレステ3接続したり、
うん、
まあ、PC 上に保存したりして、
うん、あ、そうですね。
物理的なこう、やり取りをしなきゃいけなかったのね、データ転送っていうのは。
はい。
今回、そのグランナイツじゃないよ。ごめん、間違った。ドラゴンズクラウンは、
はい。
まあ、Wi-Fi 必須ですけど、
はい。
ビータ Wi-Fi に繋がってる場合は、
うん、
一度、サーバー上に、セーブデータをアップデートするんですよ。
はぁ、なるほどね。
うん。サーバー上にアップデートして、うん、それをプレステ3版でやるときは、
うん、
ダウンロードして、やるんです。で、プレステ3版からビータにやるときも逆で、プレステ3版を今度、アップデートして、
うん、
で、それを、ビータにダウンロードして。
はぁー。クラウド的なもんなんですね。
あ、そうなんですよ。だから実はね、セーブデータのね、保存も、ネット上にできてるので、
うん、
物理的に壊れちゃっても大丈夫っていうね。
ほー。
これいいですよ。
そのなんか、めんどくささないのいいですね。
うん。やっぱこれが手間だと、
うん、
あ、めんどくせえなってなるんですけど、
うん。
その、やっぱり線を繋ぐっていうね、物理的な行動がめんどくさいわけです。僕ぐらいまで究極な、めんどくさがり屋になると。それをさ、ビーターでドラゴンズクラウン立ち上げて、
はいはい、
もうその、例えばね、鼻くそほじりながらベッドにゴローンとして、
うん、
周りにおせんべいとか置いて、ジュースも置いて、
うん、
さあやるぞって時に、ああ、そうだ、プレステ3の近くに行って、線繋いでやんなきゃってなると、
うん、
いっかってなるわけ。やんなくていっかって。
いや、でも気持ちわかりますな。
で、
はい。
それをその姿勢のまま Wi-Fi に繋いでたらすぐできる。アップロードもすぐできるってなったらもう、ね。
素晴らしいですよね。
そうですよ。
うん。まあ、それをやってのけたと今回。
そうですね。
はぁ。
頑張ってくださいましたよ。で、まあ、ゲームの内容に関して、やっぱりプレステ3版とビータ版どっち買おうかなって悩んでる人多いみたいなんです。
うんうん。
で、正直、目的によって選ぶ方向は違うと思うんですけど、
うん。
やっぱりオンラインで友達とやりたいっていうんであれば、
はい。
そのやりたい友達が持ってる本体のソフト買う方がいいと思います。もちろん。
うんうん。
うん、その、プレステ3版にはもちろんプレステ3版の良さもあって、で、ビータ版にはビータ版の良さもあるんですけど、
うん。
オフラインメインかオンラインメインかで、もうガラッと進める方向変わると思うんで、
うん、
うん。うん。で、オフライン、もう友達ともそんなに時間も合わないしやらないかなっていう人は、
はい。
正直私はやっぱりビータ版の方がいいかなと。
ほうほう。
思いますね。
うん。
で、まあ、それは、ぐーたら先生も、プレイしててわかる通り、画面をタッチして操作する、
うん。
ものがいくつかあるわけですよね。ルーンを選んだりだとか。
そうですね。
画面上の宝箱を選んだりだとか。
うん。
で、画面上でその、扉に入るとき、その、扉の鍵を開けるときも画面タッチというか、その部分を、カーソル持っててタッチするんですけど、やっぱりビータ版はそこは直感的なので、
うん、
すごいやりやすい。ルーンを選ぶときも、
うんうん。
で、プレステ3版の場合も、右のグリグリで、
うん、
アナログスティックでカーソル選べるんですけど、吸い付きっていうんですかね。
あ
れがきつすぎて、
そうそう。
特にあの、ルーン選ぶときがね、イラッとするんですよね。
うん。そうですね。
お前じゃないんだ。お前の隣なんだ、俺選んだのは、みたいな、吸い付き方するし。
そうそうそう。
あと見知らぬ人がオンラインで入ってきて、はい、前ダッシュされまくって、
うん、
俺のルーンの左半分が画面から消えちゃったみたいなことがあるんです。一番、後ろにいてね。ちょっと待て、俺今ルーン操作してるから、みたいな。その時もカーソルが追いつかなくて移動が。
うん、
ずっと画面端にこう追いやられたまま、ダッシュされて諦めるっていうシーンがね、
うん、
すごい多
い。ありますね。
ありますよね。あるあるですよ。
あるあるです。
うん。で、あと、その画面上にこうキラッと光ったところで、まあ、スコア100点とか手に入るアイテムもあるんですけど、
うん、
やっぱプレステ3版に関してはよほど、敵倒して移動するまで時間があるとか、
うん、
誰かがルーンいじってる間でないと触りませんもんね、もうね。
そうですね。
ほぼ無視になりますよね。
うん、ほぼ無視。
うん。ピーターマンはね、そこら辺、ちょんちょんちょんちょんって触るだけでどんどんどんどん落ちてくるんで。
ああ、そっかそっか。
すごくやりやすいですね。
うん、画面適当にタッチすればもう入っちゃうんですもんね。
そう。
チャリンみたいな。
どんどん入る。
ああ。
うん。
そこをビータいいですよね。
ビータいいですね。ただ、エフェクトがすごい派手なんで、
うん。
ビータ版だとキャラが小さいのでね。
うん。見えん。
もうね、キャラを見失うスピードは半端ないですよ。
ああ。
どのゲームよりも見失いますね。
だってもうプレステ3でも見失うのに。
見失いますからね。
ビータサイズで、これはどうなんだろうって思う時ありますよね。
うん。そこがね、やっぱりちょっとネックなってるかなーって気がします。
うん。
プレステ3はやっぱり画面もでかいですし、やっぱキャラのモーションが見えるんで、
うん。
うん。こう、どっしり腰を据えてやりたいっていう人は、プレステ3版かもしれませんね。
うん、
僕みたいに、お手軽でちょんちょんっていうんであれば、
うん、
ビータかなーと。うん。けどやっぱり何よりも、オンライン、メインにするか、オフラインメインにするかで、選んだ方がいい気はしますけどね。
うん、そうですね、
うん。
うん。でも何にしろゲーム内容は保証できると。
そうですな。
うん。おもろいでございますよ。
で、オンライン、まあ、推奨なんですけど、
うん、
その、オンラインに、なんていうんですかね、オンラインでなきゃダメっていうこともないじゃないですか、このゲーム。
うん、
そのバランスが私素晴らしいと思うんですよね。
ほうほうほう。
そのやっぱり最近はオンラインメインに作ってるゲームが多いでしょ。オフラインゲームって最近あんまりね、まあ、ストーリーものだったらありますけど、
はい、
多分どちらかというとオンラインで多人数プレイできますとかパーティープレイできますっていうのを推しにしてるゲームが多い中、でこのゲームももちろんその多人数プレイを進めてるゲームなんですけど、
うん、
オフラインでもその NPC キャラがね、どんどん出てきて手伝ってくれるんで、
うん、
だから孤独感もないですし、
そうですね。
うん、なんか一人でつれえわ、オンでなきゃつれえわ、みたいなことは、あんまり感じないかなと、実は。うん、
そう、システム的にパーティーを組んでから、
うん、
冒険に出ることはできるんですよね。とりあえずね。自分以外に NPC を残り3人入れて、
うん、
そのままじゃあ、どっか冒険に出ようっていうのもあるんですけど、一、
うん、
人で出て、
うん、
途中参加もしてくれるじゃないですか、NPC が。
そうですね。
ひょこひょこと。うん、あれがすごく良くて、
うんうんうん、
じゃあ冒険に行くかって時に、わざわざ酒場に行って、
あー、うん、
パーティー組んで、うん、じゃあ行こうっていうのが、めんどくさい時あると思うんですよね。
そうですな。
うん。そのめんどくささを省いてくれたのがね、
うん、
個人的にはすっごい嬉しいです。
その冒険出る時に、あ、仲間入れてくんの忘れたってなっても、
うん、
いいっすもんね、別にね。
そうなんですよ、
うん。
途中で参加してくれるから、
うんうん、
勝手に NPC が。
そうですね。
うん。でもしそれが嫌なら、
うん、
一応その合流しないようにっていうこともできるんですけどね。
そうですね。
うん。やっぱもう、俺はソロでちょっとやりたいわ。NPC いらんわっていうのはできるんですけど。まあ、基本、NPC も途中で参加してくれるんですね。あれはね、ありがたいわ。
そう。
ああ、適当に言ってもいいもん。
そういうところ、よく考えてるなと思いますよね。
よくできてる。本当ですよ。うん。よく、よくできてる。
よくできてる。
よくできてる。なんか、よくやったわ。
ね、その、こういうベルトスクロールの、まあ、アクションですよね。
はい。
で、まあ、アクションロールプレイングってなると、昔からまあ、人気のある、ジャンルじゃないですか。
うん。
ロールプレイング要素はない、成長要素はないにしても、僕らで言ったら、まあ、ファイナルファイトとかもそうですし。
はい。
ね。で、それから、Xbox でも人気に出ましたけど、キャッスルクラッシャーズなんてのもありましたし。
ちょっとわかんないですね。
ちびっこい鎧着たキャラで、一時期一緒にやらなかったっけかな。
キャッスルクラッシャーズ。
これがね、まさにアクションロールプレイング。
うんうん。
で、まあ、あれと一緒ですよね。ドラゴンズクラウンと一緒なんですけど。
はい。
これはね、やっぱり、オフラインになると一人なんですよ、完全に。
うん。
結構ゲームバランスがきついんですよ、一人だと。うん。いや、ドラゴンズクラウンはそういうところもね、
うん、
今までありそうでなかったシステムじゃないですか。
そうですね。
NPC が人数足りなかったら自動で補ってくれるっていうのがね、
うん。
そこにやっぱ気づけたっていうのがね、メーカーとしてすごい、いいなって思いますけどね。
うん、よくやったわ、みたいな。
ただ一つ。
おっと？
ただ一つ。
うん。100点では終わらせない。
100点では終わらせない。
うん、100点。
よく気づいたね、今ね。ごまかしたんですけどね。
どうはダメですか？
ね、うん、何気に飽きるのは早いかなって気がします。
あー、なるほど。
うん。なぜかというとですよ。
はいはい。
まあ難易度、ノーマル、ハード、インフェルノかな、今のところ。
うんうん。
ありますけど、じゃあノーマルからハードなりました。
はい。
ハードからインフェルノなりましたってなった時に、
うん。
何か劇的にゲームのシステムがさらに深みを増すかと言ったらそうでもないんですよね。
うん、そうですね。うん。あくまで難易度。
そう。で、敵キャラが攻撃力上がって、硬くなって、
うん、
っていうところだけなんで、
うん、
やることがまあほぼ、まず一緒。
そうですね、
うん
うん。
で、例えば敵の攻撃モーションが増えたりだとか、
はい、
攻撃アクションが増えたりっていうのが、ない、じゃないですか、
うんうんうん。
ここがね、繰り返し、まあ、やれるゲームなんですけど、もちろん。一回一回のステージも短いですし。で、やっぱり何回も何回も繰り返してやるように考えられてるんで、
うん、
飽きさせない要素はいっぱいあるんですけど、
うん。
うん、ただ敵が硬くなって攻撃力が増してっていうところに、
うん、
飽きを感じてしまうと、手放す人は早いかもしれないです。
なるほど。
ただ、
はい、
さらに逆転させて話しますけど、
うん、
先ほども言いましたけども、例えばオンラインが廃れたからといって、うん、このゲーム楽しめないっていうゲームではないんで、
うんうん、
オンラインのゲームってね、大抵はやっぱり旬な時期、生ものですからオンラインって、
はい、
で旬を逃すとかそってしまって対戦すらまともにできないとか、
うんうん、
ありますけど、ドラゴンズクラウンに関してはそこまでオンラインが必須なゲームではないんで。
うん。
これはね、時期を選ばずしてやれるゲームだと思うんですよ。
うんうんうん。
だから、1年2年とは遊べないかもしれませんが、
はい。
ぜひやってほしいゲームですね。
そうですね。うん、
手に取ってプレイしてほしいゲーム。
うん。
うん。
特にお盆近いですね。
そう。これ、一家にね、1台あったら、1つの画面で4人までできますからね、同時にね。
ああ、そうだ。
うん。
そうですよね。コントローラーさえあれば、やっちゃうんですか。
で、ビータも、ローカルでできますし、
うん、うん。
で、もちろん、アドパ使っても、できるんで。
ああ、そうか、そうか。
うん。まあ、遠い友達と、お盆、実家に帰ってきた時に、どかでも、できますんで。
うん。
ぜひ。
そうですね。
ご家庭に一本は、持っていていただきたい。
いやでも本当ですよね、うん。最近でこんだけ盛り上がったゲームソフトもないと思うん
で。いやーないですな。ここまでだってもうプレステ3つけるとほぼドラゴンズクラウンドもみんな。 すごいですよ。
みんなやってますよね。
みんなやっとる。
うん。まだまだ。
うん。
まだまだやれますんで。
まだまだいきますよ。
はい。いいですか？
ぜひね。
はい。
プレイして、僕らも、インフェルノ、昨日ね、行ったばっかりですから。
うん。インフェルノ入ったばっかり。
インフェルノ昨日入ったばっかりですから、まだまだ。うん、しかもサブキャラも考えると、しばらく遊べそうですけどね。
そうですね。
うん。
ああ、サブキャラ育てるか、今のメインキャラをどこまでが成長させるかみたいなので。
うん。
また葛藤ありますけど。
そうですな。
うん。まあ、そこは、個人個人ということで。
うん。
はい。ということでですね。
はい。
まあ、フリートークはこんな感じで。
うん。
まあ、もう、だいぶ喋りましたけど。
そうですね。
実はね、まだね、本編ちゃんとあるんですわ。
そうなんですわ。
ああ。でも、とりあえず本編いっちゃいましょうか。
はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。というわけで、本編でございます。
おーい。
はい。あれ言わなくていいですか？
言った方がいいんじゃないですか？だって番組名まだ言ってませんからね。
マグラジオ特別編。パーソナリティは私、グダラボーイと、
生グザ坊主。
藤宮かん。
3人がお送りする、家庭用ゲーム専門雑誌、ファミコン通信をもとに、田舎の片隅で、ああだこうだ語る、ポッドキャスト配信のラジオでございますよ。以下、雑談。はい。
うん、ですね。だから、ところどころおかしいかった。ファミコン通信って懐かしいな。
そう、もうファミコン通信の時からファミツファミツって呼ばれてて、
うん、
名前、ファミツに変えたんですよね。完全にね。そう、途中で。いつだったか忘れましたけど。購読中にですよ。
水島先生のいい電子がいい電に変わったような感じですね。
そうだ、何でしたっけ ?100 回とか何回記念で名前変わったんですよ。
そうそう。
いい電になっちゃったみたいな。
そうそう。いい電子が最終回って言いつつ。
あ、そうだ。
次週からはいい電が始まります、ね。さすがです
か。あれ、単行本の名前も変わったんですかね、新しく新一巻みたいな感じになったんですかね。
確かに続巻でそのまま進んでます。
続巻だよ。裏安みたいになってんじゃねえのか。
そうですね。
はい、というわけで本編。
はい。
まあ、オープニングでも少し喋りましたけども。
うん。
まあ、お盆近いということで、夏ということでですね。
そうですな。
夏にやりたい、またやりたくなってくるゲーム。
うん。
夏やろうかなと思ってるゲーム。をですね。まあ、ちょこちょことお話ししようかなと。
いいですね。
うん。まあ、夏ですからね。
うん。
あ、まあ、夏、そうですね。夏といえば、やりたくなるゲームというか、まあ、夏って言ったらこのゲーム。っていうので一番最初に出てきたのは、やっぱり僕の夏休み。
ああ、そう
ですね。僕夏。実はね。
タイトルにもなってますね。
実はね、やったことないんですよね。
ええー
僕夏一分もやったことないんですよ。
一回もやったことないの？
うん。一回もやったことないです。
信じられない。国民的ゲームでしょ、あなた。
あ、これはまたないでしょ、あなた。あなたないでしょ、これ。
僕がですか？
はい。
生草坊主が、僕夏をやったことないって言ってるんですか？
そう、あそこの、
いや
ね、プレステ3とビータレベルの、うん、なっている、生草坊主。
うんおう
やったこと
ないよね。ないよね。
ないよね、やっぱりね。
ないよね。
ない
よね。やっぱり
ない。やっぱりない。
ない。
やっぱり。そう。でも、一番、なんか、そうですね、やったことないのに、やっぱり夏といえば、うん、僕夏出るかな、
ね、
もう一番最初に出ましたね。うん、なんの、やっぱり、イメージが、でかいんでしょうね。
そうですね。やっぱ、夏休みに特化したゲームですからね。何にせ、うん。
僕の夏休みぐらいですからね。
そう、ここで出なかったら、まあ、ゲームの話してるポッドキャスターの人も嘘だと思いますけどね。やっぱりね。
やってない時点でもキワキワですけど。
いや、怪しいですけどね。
そうそうそう。だいぶキワキワですけど。うん、そうですね。夏か、うん。あとなんかありました？
夏というイメージですか？
なんか単純にね、ホラーゲームとかも出たんですけど、
うんうんうん、
もうちょっと違うかなと。
うん。
あとね、あれ。プレステ2の、プレステ2で、一番短いゲームタイトルのゲーム。
一番か。
そうです。
なるほど。
あれ出た、
ね。あ、よかった。今、正解出てよかった。
そう、あれも出ましたね。
ああ、なるほどね。う
ん。あれ実はね、発売日当日に買ったんですわ、僕。
おーおお。
買って。
うん。
ああいうちょっと色物のやつ好きだったんで。
うんうんうんうん。
あとね、確かにカー、ねえ、
うん、
何でしたっけ、ルーマニア。
あ、うんうんうん、
ルーマニアっぽいじゃないですか。
うん。
あのセガのね。
うん。
うん、なんかあの空気感があったので、
うん、
ちょっとやりたいなと思って、買ったんです。
ポリゴンキャラ的なニュアンスとかそういうことでしょ。
そうそうそう、そうです。
うんうんうん、わかるわかる。すごいわかるわかる。
あれでね、買ったんですよ。あれも夏って感じかな。
うん、まさにあれも夏ですわな、まさにな。
うん、カーツーとかね。
うん。カーツーになるとちょっと俺の追い求めてたカと違ったんで、やってないんですけどね。
う
ん、
ですね、僕もカツーはやってないですね。
うん。
どうですか？直子さんなんかありました？
僕はね、やっぱり夏といえば、
うん、
まあ先ほども言いましたけど、夏休み、で、夏休みっていう言葉自体がやっぱり子供のものじゃないですか。
うんうん、
大人にとって夏休みなんてのはないわけで、うん、まあお盆休みという言葉はありますけど、そこでやっぱりこうパッと夏休み何かなと思い浮かべると、
はい、
やっぱりまあ肝試しとか、
うんうんうん、
ホラー系かなと思って、
うん、
僕は一つおすすめのソフトを今日紹介しようと思って、準備していますよ。
おお。え、ちょっと待ってください。今ヒント出たのは夏休み、子供たち、
うん、
ホラー、肝試し系。
そうですな。
ええー。まあ、単純にホラー系って考えてもいいんですか？うん、
ただ、
はい、
ぐーたらくんは僕を知ってるから、あれだと思いますけど、お坊さんだからという言葉使わないにしても、
はいはい。
僕はホラー系が苦手だということは、ぐーたら先生は、
うんうん、
ね、
うん、
重々承知だと、
はい、
思います。僕がその、例えばインターネットで怖い言葉を調べることをぐーたら先生が、いやー、生臭さんやめた方がいいんじゃないですか、みたいな伝えてくれるんでね、毎回ね。
わ、
うん、
かった、うん。グーニーズでしょ。
いやー違うな。まあまあ、彼らもね、うん、子供たちの青春として。
そうそう。で、ちょっとなんかホラーっぽいじゃないですか、シールが。
そうだね。
はい。ドクロあって、みたいな。
内容は普通の 2D です
けど、ね。
違う。違うんだ。
グーニーズじゃない。
グーニーズじゃない。
あ、
やっぱり、肝試し。
はい。
となると、うん、それを、ね、驚かせる側と驚く側が、やっぱいるわけですけど、
うんうん、
どの内容で肝を試すかって言うと、やっぱりお墓とかで幽霊を、ね、
はい。
ね、
うん、
見るんじゃないかとか、
うん、
脅かす側も幽霊の格好をして脅かしたりするわけですよ。
まあそうですわな。
そうですわな。うん、で、幽霊となると、
はい。
ちょっと怖い。はい、
うん、まあ基本的にはそういうイメージですわ。はい。
怖いですよ。
うん、
ただ、幽霊よりかは怖くないけれども、親しみやすいものってなると、
うん、
妖怪っていうのは僕好きなんですよ。
ああ、はい。
妖怪ね。
わかった。
はい。
鬼太郎でしょ
う。なあと来ると思うでしょう。
はい。
その鬼太郎がね、水木しげる先生のおかげで、だいぶ身近に感じるようになりましたよ。
はい。
そこからさらにね、この妖怪という要素をもっと子供向けにおすすめしたのが最近出たじゃないか。
わ、
う
ん、かった。
はい。
鬼太郎でしょ
う。ねえ、と思うでしょう。
はい。
水木先生の。
あれ、ホラーだ、ホラー。繰り返される。
繰り返される、怖い。繰り返すのって怖い。
あれでしょ？日野さんでしょ？
そう。レベル5のね。
ちょっと待ってくださいね。はい、妖怪ウォッチ。
それ。
あ、もうあれ出たの？
そう、実はだって、実はね、先月出てるんですよ。
あ、先生、
え？ 1 月中に。
マジですか？
気づいてた？
気づいてない。
気づいてない。
うん。なんかずっと、出すよっていう、言っときながら全然情報出なかったじゃないですか。
そうですね。
はい。
正直、ゲーム業界の中でもいつの間にか出てたパターン系のゲームです
よね。うんうん、そうそう、そんな感じでしたよ。
妖怪ウォッチね、
はい、
7月中に出てたんです。まあ、7月中、6月、7月とね、
はい、
目白押しっていうかビッグタイトルが続いたので、ちょっとその影に隠れちゃった感じはあるんですけどね。
うんうん。
うん、ドラゴンズクラウンの1週間前かな。
あー、じゃあもう全然。
うん。それか地球防衛軍の一週間後とかなんかそれぐらいだったんですよ。
はあ、なるほどね、う
ん。だから世間がそっち行っちゃってたんで、
うん、
人知れず出てるって感じなんですけど。これがね、
はい、
どこのゲーム屋さん行っても今ないの。
あ、
実は。
ええー、売れて。
うん。ね、数自体はそんなに、まあ、新規タイトルですし。
うん。
そのゲーム好きの大人ががっつり食いつくゲームでもないと思うんで、
うん。
うん、あれなんですけど、あ、それでもですよ。メディアクリエイトさんで発売されて2週間目。
はいはい。
の売り上げでランキング7位ですね。
はあ。
うん。7月11日、あ、2週間経ってんのか。
うん。
で、18万。じゃない、ごめん。1万8千本。
うん。うん、あ、2週間だって1万8千本。
そうそうそう。
ああ、じゃあ、もしかしたら、初日結構行ったんかな。
10万は売れてるでしょうね、これね。
お
お。うん。7月11のソフトで残ってんのランキング他ないですからね、実は。うん、
やっぱそこは新規なのに、ちゃんと売るっていうのは日のマジックだよな。
うん。で、ゲーム内容なんですけど。
はいはい。
すごくまあ、オーソドックスな RPG ではあるんです、内容は。
うん。
うん。で、その、夏休み、子供たちね。
はい。
夏休み期間中、がっつりゲームやる人もいるでしょうけど、例えばやっぱクラブ活動であったりだとか、
うん、
友達と海に遊び行ったり、川に泳ぎに行ったりとか、
はい。
なかなかやっぱゲームに、そんなに時間をかけれない人もいるじゃないですか。
うんうん。
で私はそちら側の方を今回ね、注目して、
はい。
がっつりゲームは時間一日中やれないんだけど、毎日ちょっとずつのゲームで夏休み期間中にクリアできるんじゃないかっていうことで、この妖怪ウォッチを、
ほう。
おすすめしますよ。
あ、ってことはもう長谷さんも買って。
もうクリアしました。
早
っ。うん。
早いのか
あのね、
はい、
その、ストーリーだけに重視してやると、
うん、
多分15、6時間ぐらいでクリアできるんですよ。
あ、もうそんなんで。
うん。で、レベルだってそんな、70とか80まで上がらないとクリアできるか、クリアできないかって言ったらそうでもなくて、
はい、
4、50ぐらいで多分クリアできるんじゃないかな。
うん。
うん。で、何よりも、まあ、ロールプレイングなんですけど。
はい。
まあ、ロールプレイングってのはいろいろこう、寄り道させられたりだとか、次の目的地どこだって悩むわけじゃないですか。
そうですね。
次の街どこだとか。妖怪ウォッチに関しては一切それがなくて。
はい。
全部ね、もうガイドで出してくれるんですよ。
うんうん。
次はこっちとか、次はこの街のこの人に話しかけに行けっつって、下画面にもうマップ全部出てるんですけど、
はい、
そのマップ上にもう旗が立ってて、
あ、もう、ここに行けと。うん、
ここ行けと。
あ、
だから一切迷うことがないので、
はい、
クリア時間が短いと思うんですよね。
うん。
で、妖怪ウォッチのゲームのシステムなんですけど、
はい、
戦闘はね、実は全部オートなんです。
え？ポケモンみたいな感じ、うん、ポケモンモードでしたっけね。
ポケモンはね、選択肢選びます
でしょ。ああ、そうでしたっけ、
ね、電光石火とかね。
ああ。
もうオール、オートで。
はい。
戦闘が始まったら。
うん。
まあ、仲間6人いるんです。
うんうん。
で、そこから3人を選ぶんですけど。
はい。
そこの3人選んだら、あとはスタートボタンとか、開始、 戦うって選ぶと、うん、もう自動で戦闘してくれて、で、プレイヤーが介入するのは、
はい、
必殺技を使いたいときに、ゲージが溜まってたら技ってボタンを押して、
はい、
その使いたいキャラクターのボタンを押すと、いろいろ、まあ、まあ、まさに日野さんの、あれですよね、稲妻イレブンみたいな、ちょっとしたミニゲーム、
うんうんうん、
10秒ぐらいで終わるような、
はい、
そういう風なことをさせて、必殺技使わせたりだとか、するんですけど、まあ、基本必殺技もま、あんまり使わなくてもゴリ押しでもいけるゲームなんで、
うん。
うん、本当に、何にもしなくていいです。
面白いんですか？
いや、それがね、
はい、
やっぱ、すごく日野さんって子供向けのゲーム作る才能があるなと、思うのが、
うん、
キャラクターが全部自動で動いてくれるんですけど、
うん、
やっぱり、小さい子供っていうのが魔法の効果がわかんなかったりだとか、
うん、
で、専門の用語が出てくるとちょっとわかんないと思うんですよ、小さい子は特に。
うん、
僕らみたいになってくるとね、大抵回復の魔法はどれでとかって覚えれますけど、
うん、
その回復とかも全部オートでしてくれるんですけど、
うん、
敵が時々こっち側に呪いって言ってね、ステータスダウンとか、
うんうん、
味方を攻撃させるような、邪魔をしてくるんですよ、
うん。
で、その邪魔をさせられたキャラを後ろに引っ込めて、
うん、
で、オートで戦闘してる途中で自分が、そのキャラクターのお祓いを、して、
はあはあ、
で、また戦闘に復帰させてっていう、
はあ、
その工夫があるんで、実は戦闘中は、暇しないんですよね。
ああ、なるほど。
それをやろうと思えば。
呪われた妖怪をお祓いすると。
そうそう。で、また前線に送り出すみたいなね。
うんうんうん、
で、それをやらなくても一応勝てるんですよ。
あれ？
能力値下がるだけで。
ああ、
もちろん、
う
ん、不利な状況に陥りますけど、
うん、
だから、そのミニゲームっていうか、お祓いのシステムが分かんないとかできなくても、
うん、
一応ちゃんと戦闘は成り立つようにはなってる。うん。で、ポケモンみたいに、とかドラクエモンスターズみたいに、フィールド上にいる妖怪を、まあ、戦闘で倒すと、まあ、むくりと起き上がってですね、
はい。
仲間にしてくれ、みたいに言うんですよ。
こちらを見てるわけですか？
そうそうそう、うん。仲間になりたそうな顔をしてるわけです。
なるほど。
で、その仲間を入れて、で、パーティーを強くして、また、いろんな戦いに行くと。
うん。
やっぱりレアの妖怪とかもいて、で、そこで妖怪ウォッチってのが必要になってくるんですけど。
時計みたいなやつですよね。
そうそうそう。
はい、はい。
敵キャラがそばにいると、その妖怪ウォッチが反応するんですよ。メーターみたいになってて。
容器です、みたいな。
そう。
パクリじゃないですか。
で、ここに、鬼太郎のね、
はい、
その妖怪ウォッチで、
はい、
だいたい何級 S 級とか A 級とかいるんですけど、
お
う
お
う
お
う、その妖怪がこのそばにいるってなると、
はい、
そこら辺の木探したりだとか、
うんうんうん、
してもう妖怪を見つけて、であとは戦闘中にアイテムを敵キャラに投げて食べる食べ物、おにぎりとか、
うん、
エビチリとか、
エビチリ、
コーラとか、
はい、
投げて。その好物を与えると、
はい、
仲間になりやすさが上がったりだとか。
はあ、妖怪が食べちゃうわけですか。
そうそう。それで、
ね、
仲間になりやすい、何ですか、可能性を上げるっていうんです
か、うんうんうん、
その持ってる空気感とか、がすごいこう、ほんわかするんですよね。
ああ、でも雰囲気を作れるゲームは、いいゲームですね。
いいゲームですよ、うん、本当に。うん。
ああ、いや、でも出てたのびっくりしたな。
そう、妖怪ウォッチね。で、キャラクターも可愛いですし、
うん、
そのやっぱキャラクターとか登場人物の、
うん、
キャラ設定とかっていうのが、
うん、
やっぱりまさに最近の子供向けのレベル5、
うん、
まあ、稲妻イレブンもそうですし、まあ、レイトンもそうですけど、
うん、
うまいなと思いますよ、やってて。
うん、
まあ、子供好きになるだろうなって。で、これ、秋かな？今年の冬からアニメが始まるんです。妖怪ウォッチ。
おぉ。
うん。正直普通に見たいですもんね。
あら。
うん。キャラが魅力的で。
へぇー。
うん。
あ、そこまでですか。
そうそう。ピカチュウに変わるような、なんて言うんですか？メイン妖怪っていうか。
はい。ヌラリヒョン。
主役級。 妖怪、ヌラリヒョンは違うでしょ？
違うか。
ヌラリヒョンはもう悪役のボスでしょ？あの、ジバニャンっていうね。
ジバニャン。
うん。ジバクレイになった猫がいるんです。
はいはい。
そのキャラがね、うん、すごい可愛いんだ。
なるほど。
ジバニャン。これあの、CM をね、ブログに貼りたいと思いますんで。
お
う。ぜひ皆さんもちょっと気になる方、空気感だけでもね、ちょっと一度見ていただいて、
はい。
多分好きな人は一発で、あ、やってみようってなる気がする。ちょっとグーダラ先生も今見てもらおうかな。
見ますかね。なんかね、あの、ゲーム画面はね、いつだったかチラッと見たんですよね。
うんうんうんうん。で、このゲームに付属して、
はい。
あの、妖怪体操っていう歌があるんですよ。
おうおう。
これがまたね、癖になる電波ソングでね、すごいですよ。歌詞の中でね、
はい、
どうしてうんちは臭いんだっていう歌詞が出てきますからね。
あと哲学的ですね。
ああ、すごいよ、うん。食べる前は臭くないのに、
うん、
どうしてうんこは臭いんだっていう。
なぜ尻から出ると臭いんだみたいな。
そうそうそう。
で、その答えは歌詞では？
歌詞では出てこない。
で問いかけて。
なんだかんだで、そう問いかけて、はい、いろんな問題をね、歌詞で問いかけるんです。
ほうほう。
どうして、女の子に振られたんだろうと。
はい。
こんなに自分はイケメンなのにと。
うんうんうん、
どうしてだ、どうしてだって言って、最後の歌でのそのアンサー的な部分は、
はい、
妖怪の仕業なんだねっていうので全部終わらせます。うんこ臭いのも、
はい、
妖怪の仕業なんだね
っつって。マジか。
すごいでしょ？
すごい。
深いよ。
深いね。
これは深いよ。うん、
いや、でももう出てたのか。レベル5的にはもっとなんかこう CM とかガンガン。そう、あの、妖怪ウォッチが出た時に。
うん。
そのアニメ化もするっていうのがもう同時に出てたじゃないですか。
そうですね。
だから発売日近くなったらもっとなんかこうガンガン CM するのかなと思ったんですけど。
いや、多分ね、うん、僕らがその、妖怪ウォッチのメインの客層になる子たちが見てるテレビを見てないからだと思うんだよな。うん、
ああ、なるほどね。
うん。
あ、これか。
こう、キャラがね、ジバニアンっていうキャラが説明するキャラなんですけど、うん、デザインとしては可愛いキャラじゃないですか、すごく。あれ？
腹巻き？
そうそうそうそう。
あ、でもこれだけじゃわかんないですよ。
わかんないか。
わかんない。
まあ、まだやっぱり新規タイトルなんでね。
うん。
妖怪の出てくる数も、250種類ぐらいって言ってるけど、約半分のキャラの色違いみたいな感じなので、まあ、これから育てば、どんどん増えていくんでしょうけど、ちょっとね、期待したいタイトルですね。ポケモンとまでは言わなくても、シリーズとして続いてほしいゲームです。妖怪ウォッチ。お値段もね、5000円以下ですからね。
妖怪メダル。
そう。友達、妖怪を倒して仲間になるときに、友達の証として妖怪メダルというのを渡すんですよ。
うんうん、
で、それを妖怪ウォッチにはめ込んで、
はい、
妖怪を召喚するんですね。
あ、下の画面でぐるっと回せばあれなのか。
そう、あ、そうそうそうそう。先頭の画面はそうですね。ああ6人が円形状に並んでて、うん、くるくる回しながら3人を選ぶんですよね。
あ、これね、オートかって思ったんですけど、これオートが正解なのかもしれないですね。
あ、戦闘が？
うん。
うんうんうん。
それこそその、やる層、うん、子供たちがやる層って、
うん、
今もちろんその、ポケモン、たくさんキャラいて、うん、なんとかちなんとかちってのがいろいろあるわけじゃないですか。で、うん、特技を覚えてとか。
努力値とかね。
うん、それの一個前ってわけじゃないですけど、
うんうん。
入門的な、
そうそうそう。
キャラたくさん 集めても、別にその、覚えなくてもいいじゃないですか。新しいこと。このキャラが来たから、今度この特技をどうのこうの、みたいな。
うん。
ねえ。しかもこれ見てるだけで、餅、お餅？もちもち剣。
あれですか？ジバニャンの必殺技ですか？
なんかジバニャンはあの、なんかパンチ連射してますね。
あ、そうだそうだ。うん、
へぇー。
だからやっぱ子供向けにはね、うん、日野さんはすごい才能を持ってるんだと思いますよ。で、戦闘中も仲間をね、ガラガラどんどんどんどん変えていったりできるんで。
うん。
やっぱりそれがコマンド式だとめんどくさいと思うんですよね。
う
ん、
そうっすね。
うん。
あ、6人、炎上に6人セットして回転させて。
うん。
あれなんだ。
前衛3人を決めるみたいなね。うん、で、これ、体験版も出てるんで。
うん。
ぜひね、やってみていただきたい。
うん。なるほどね。はいはいはいはい。
はい。
なるほど。
私からは。あ。
で、思い出したんですけど。
はい。
レベル5の妖怪ウォッチで思い出したんですけど。
はい。
実はね、レベル5ね、もう一個ね、ホラーゲームをね、開発中なはずなんですよ。
ほうほうほう。
あ、わからない？やっぱり、生草さんも。
ホラーゲーム？
うん。わかんない。
レベル 5？
レベル5。
あ、わかんない。
これね、2008年に発表されてるんですよ。出ない、まだ。
わかんねえよ、2008年はさすがに。
後ろっていうゲームなんですけど。
へぇ
ー。後ろ。ひらがなの後ろ。レベル5。まあ、こっちはね、ホラーね、ほんと、本格ホラーっていうわけでもないんですけど、
うんうんうん、
本格ホラーと、さっきの妖怪ウォッチの間、の位置的な、一応心霊ホラー RPG っていうのでね。
ほうほうほう。
後ろっていうのがね、2008年にこう、出すよ。PSP で出すよって言われてたんですけど。
うん。
今2013年ですよね。
はい。
まだ出てないんですわ、これ。
宇多田先生。
はいはい。
僕今検索しました。
うん。
レベル5。
はい。
後ろ。
うん。
レベル5は、本日。2011年2月19日、PSP とモバイルでの展開が発表されていた、心霊ホラー RPG、
うん、
後ろの開発中止を発表しました。
あ、発表したの？
うん、後ろはレベル5 10周年記念作として、
はい、
あ、記念作の第3弾として、
うんうん、
2008年に、2009年発売予定作品として発表しましたが、
はい、
その後発売延期され、
うん、
発売予定が未定となっていましたと。
はい。なってましたよ。
しかしここに、
うん、
正式に、
なしよ、くらった。
なしよと。
あらまあ。これ、ちゃんともう動画も出てたんですけどね。
そうなのね。
うん。こういうの出すよ。心霊ホラー RPG 後ろっていうゲーム出すよっていうね、動画がバンってあったんですけど。
ほうほうほう。
うん。中止になってたっすか？
なってたね。
何ですか？
なってたね。
わかりました。
ごめんね。
ごめんね、日野さん。ごめんね。
ごめんね。
うん、
僕が代わりに謝っと
く。あら。
なんかね、はい、この後ろが中止になって、
うん、
あのタイムトラベラーズ、
あー、あっち
が発表になったみたいよ。
あ、そうなんですか。
あ、けど作品の感じはすごいいいね。
あ、動画見てます？
うん。
うん、そう、なんか雰囲気としてはすごいいい、ね、感じですよね。
うんうん。
名無しのゲームとか、ああいう感じではないんですけど、ね、なんかこう、やっぱ、独特のホラー、うん、ホラー色みたいなの。
うん。
うん。か、なんか出てるから、これはこれで良かったんじゃないかななんても思いますけど。でもね、開発中止のゲームってなんかゲームやってる方からすると、こう、ちょっとくすぐられるものがあるので。
逆にね。
そうそうそうそう。開発中止されたゲーム、動画見たりとかするとね。
うん、うん。
あれちょ、これやりたかったな、みたいな、ね。
ああ、他人に取り継いで人生を覗き込んでっていうゲームらしいね。
うん。
後ろ。
後ろ。
ああ、だから後ろなのか。うん、取り付く。ね。背後霊、みたいな。はあ。
そう、仲間はそんな感じですわ。
なるほど。
はいはい。僕からは、レベル5後ろ。
違うでしょ？
あ、違う。
僕から、妖怪ウォッチ。
はい。
3DS です。
うんうんうん。
はい。
僕から。
小倉先生なんかないの？
ああ、夏にやりたいというか。
この夏に。
あ、この夏。
やってほしいなっていう。
ああ、そうですね。もしね、ホラーというか。
うん。
まあそういう、なんかこう、ちょっと怖いみたいな。あーでも怖い、どうなんだろうな。まあ毎度毎度おすすめしますけども。
うん。
海猫の鳴く頃に。
あー、なるほどね。
はい。まあ夏だからこそ。
夏だころ。
はい。ありがとうございます。夏だころ。
夏だころ。新キャラかと思ったよ。
ジバニャンみたいな感じです。夏だころ。
ジバニャン。夏だころ。
夏だころ。だからというわけではない。ですけど、まあ、うん、季節的には合うかなと。
うん、うん。
うん。
ねえ。時期的にもあれか、ひまわりとか、なんか草花が咲いてる時期だもんね、あれね。
そうですね。でも、あれもちょっと早いのかな。でもね、まあ、人が死んだりとか、
うん、
血が出たりとか、
うん、
まあ、こうちょっとホラー的な、
はい。
うん、要素もあるので、うん、海猫はね、この、夏休みもしお時間があればですね。
うん。
やってほしいな
ぁ。これはもうどっしり腰を据えてやるゲームですよね。
あ、まあそうですね。読み物ですからね。
もうぶっちゃけだし、お盆の。
はい。
で、例えば、3日間とか休み仕事もらうと思うんですよ。
うん。
もうね、飲み物と。
はい。
キンキンに冷えたコーラと。ポテトチップスと。
はい。
海猫ですよ。
海猫のラッコロリですよ。
でも、一気プレイですよ。
そう、一気プレイしてほしいな。
一気プレイですよ。
うん。ね、何かしらね、心に残るゲームってね、いいと思うんですよね。
うんうんうん。
まあもちろん消耗品なんですけど。
うん。
ゲームっておおよそは。
うん。
で、なんかその、消耗品から受け取るものみたいなのをね、向こうが確実に提示してくれるんで、自分でこう探さなくてもいいんですよ。
なるほど。
向こうが確実に提示してくれるので、
うんうんうん、
その自分がこう考える機会を与えてくれるんですよね。ゲームが。
なるほどね。
うん。だからね、それをね、ぜひね、体験してほしいですわ。僕からは、海猫の鳴く頃にですね。
あ、そうなの？
はい。
僕がホラー系の話というか、妖怪とか言ったから、
うん、
海猫じゃなくて、もう最初から海猫一本で決めてきたの？
今回ですか？
うん。
いや、今こう考えるとやっぱり、って考えたのはやっぱ海猫ですかね。
ああ。最初ほら、ね、この話した時にさ。
はいはい。
まあ最初ドラゴンズクラウンの話をして、
はい。
で、その後まあ、クータラ先生何のソフトを決めてきたか分かんないけど、ドラゴンズクラウンではないんだねっていう話をしてたんだけど。
はいはい。
うんうんうん。
うん、
あ、そうかそうか。
そう
か。海猫だったのね。
うん。
アクアノートとか持ってくるかなと思ってたのね。
あー、アクアノートね。
うん。
アクアノートもいいですね。
アクアノートの休日2がさ。
はい。
今プレイステーションプラス会員で無料でやれんの。
おうおう。
で、やってみたの。
はい。
さっぱりさっぱりで、
何これみたいな。
アートリンクでしたっけ、
開発の。アートリンクです。
で、アートリンクでもう一つ、ブータラ先生がね。
はい。
前からおすすめしてくれてた太陽の尻尾を。
はい。
僕におすすめしてくれたじゃない。
太陽の尻尾、そうですね。
あれはいいですよ、と。
はい。
でね、それも今プラス会員で無料なの。
うん。
やっ ったーと。
はい。
ダウンロードして。
うん。
プレイ。
うん。
さっぱり
何これみたいですよね。
本当に説明ないのね。
ないよ。
本当にないのね。
そう、いきなり、
うん。
原始人のキャラとして、うん、あそこに放り出されて、
うん。
はい、どうぞ、みたいな感じですね。
ねえ、何ですか、一応、マニュアル見れるじゃないですか。ダウンロード系のゲーム
とか。ああ、そうですね。
それで見たんですけど、
うん。
まあ、マンモスの骨を、何、うん、積み上げて、
そうそう。
塔を作れみたいな。
うん、基本の、
うん。
一応ね、エンディングを見たいんであれば、
うん。
マンモスを倒すと、
うん、
マンモスの骨、角、
うんうん、
牙か、もらえるので、うんまあ、あれを集めて、
うん、
その集めた牙の本数で、こう、太陽に、たどり着けば、エンディングなんですよ、
はい。なるほど。
はいはい。一応目的としては、マンモスを倒し続けていくっていうゲームです。
なるほどね。うん、でもやってみました。
うん。
あ、なるほど、そういうことか。
そうなんです。
で、ゲーム始まるといきなり荒野にボンと降ろされると。
ええ。
あれあれなんだこれと思いながら、
はい。
テクテク歩くと、
うん、
フィールドにすごい数のアイテムが落ちてると。
そうですね。
お、なんだこれと取って、
は
まあ、食べたりというか、アイテム取ってみた。
うん。
なんか体がピカピカ光った。
はい。
終了っていうね。
そうですよ。
あれなんだこれと思いつつ、
うん、
まあ、とりあえずフィールドのアイテム適当に取ってると。
うん。
で、だんだん取ってくるの飽きてくる。
まあそうっすわ。
そうなると、うん、ちょっと果てまで行ってみようみたいなことになるじゃないですか。
なりますね。
なりますよね。
なるなる。
で、むやみに横にずーっと進んでいくわけ。
はい。
そうすると今度夜になる。
夜になります。
あ、夜になったのと。
うん。
と思ってたら、
はい、
失踪してたキャラクターが突然パタッと倒れてね。
はい。
滑り込みながら寝るわけですよ。
そうですよ。
ザザザザザザつって。
そう、ザーって滑りながら。
ね, ね、はい、そうそうね。寝ると。
はい。
で、あ、寝たと。
うん。
なんか A ボタンとか押すと起きんのかなと思ったら、
はい。
起きない。
起きないですよ。
うん。
うん、
強制的に何分間じゃないにしても、
うん。
ちょっと待たされて、
はい。
で、夜が明けるとキャラが起きると。
うん、起きます。
で、とりあえずじゃあ左の方ずっと行ってみようかなと思ったら、ものすごい高い山がある。
うん、
うん。あー、これなんかあるわ、と。
はい。
めっちゃすごいスピードでジャンプしながら、山登る。
やるやる、はい。
うん。うん、登り切った。
うん。
あれなんもねえっていうね。特別なアイテムとかあんのかなと思って。な、うん何もねえってい
う。なんもなし、はい。
うん、で、諦めたこと山を降りる。
うん。
で、また山を降りるときの失踪しながらジャンプするとすごい勢いついて速いのね。
そうですね。画面外に行ったりとかしますからね。
そう。それが癖になってね。
うん。
ジャンプしまくったら今度、海に落ちる。
あ、落ちますわ。
なんか動き重くなった。
はい。
と思ったら、
はい。
何の警告もなく死ぬ。
うん。
うん。で、
はい。
あ、死んだと。
はい。
あ、またスタート地点かなと思ったら、
うん。
気持ち悪い顔の原始人また一人選ばらされて、
はい。
あれ違うキャラでスタートっていうね。
そうですね。
うん。で、果たして、俺はこのゲーム、何をすればいいんだろうって。だから一応、フィールド上の中、モンスターじゃないけど、虎とか、イノシシとか、
うんうん、
なんかそういうのを倒して肉を持ち帰ると、
うん、
住民が増えるよ、みたいなのがマニュアルに書いてたんだけどね。
はいはい。そうです。まさにそうです。
モンスターっていうか、その、動物に出会えないったらないよね。
ああ、そうですね。
なかなかね。
なかなか会えないですね。
うん。
うん、
もう会うの諦めてアイテム取り始めた頃に突然出てきたりするからさ。
そうそうそう。
鳥とかもスワーッつってね。
うん。
失踪して。あれ好きって人ちょっと変わってるわ。
そう、あとね、時代も良かったのかもしれないです。時期というか。
ああ、なるほどね。
プレイステーションっていうのが出て、
うん。
ああいうポリゴンみたいなのでね。ああいう大きな広大なフィールドを、
うん。
そう。こう、疾走できるわけじゃないですか。
うんうん、うん。
あのスピード感でね。
うん。
で、なんかわけのわからない、こう、理不尽な、寝るみたいなシステムとか。
突然ね。
そうそうそう、滑り込みながらとかね。
うん。
あ、ちょ、理不尽さ、
うん。
うん。みたいなのも、食らうわけですよ。
はいはいはい。
なんかね、その新鮮さも良かったのかもしれないですね。
なるほどね。
うん。アクアノートも結局はヒントないんで。
何にもなく、
ね。そうそうそう。音でコミュニケーション取るみたいな感じじゃないですか、魚と。
うん。うん、うん。
それにもヒントないですからね。
そうですね。
うん。だからね、あれ、でも、面白いのよ。
やっぱりなんて言うんだろうな。説明に慣れた、例えば、最近のゲームだったらもうチュートリアルもあって、
うん、
ゲームのキャラクターが世界観も何もかも操作も全部喋ってくれるゲームに慣れた現代人は、
はい、
あのゲームをやると、
はい、
だから何って思う、と思うんですよ。
そうですね。
ね、
う
ん、このアイテム取ったから何？何なのってなるけど、
はい、
そこを何って言うんじゃなくて、うん、自分の中の想像力を膨らまして、うん、ははなるほどと。なんかこう、一つ変換する能力が必要なゲームですよね。あのゲームってね。
そうですね。
うん。うん、だ今のゲームにとっては一番あれかもしれないよ。こう、うん、何かを投げかける、いいゲームかもしれませんよ。
想像力を入れてくんないとみたいなね。
そうそう。だって何も説明ないんだもん。
ないよ。
ないんだもん。
はい、どうぞ、みたいなね。
そうそうそう。一時期さ、ああいうその、なんていうんですか、こう、プレイヤーを突っぱねるというか、
うん、
手を差し伸べないゲームっていうのは、一時期こう、マニアにも人気出たりとかしましたけど、
はい、
まあ、理不尽な難易度という方向でね、うん、そういうの出てましたけど、うん、その後ってやっぱりプレステとか、Xbox もそうですけど、うん、ゲームの容量が大きくなれば大きくなるほど、
うん、
まあ容量詰め込めるようになったんで、ゲーム開発者側が説明書を読まなくても、どんどんどんどん説明してくれるゲームの方向に作り方になっていきましたもんね。
まあそうですね。
どちらかというと新規さんが入って、いつ入ってきても、うん、万全の体制っていうのがね、出てきましたから。
それがまた煩わしかったりするんですよね。
そう。
いいからゲームやらせろとか思った。
そう、それそれそれ。うん。あ、もういいです、みたいな。うん、操作方法だってほぼ統一されてるでしょみたいなね、うん。ありますからね。で、そこから今度ね、だんだんそのゲームをプレイさせながら、チュートリアルをさせるというね。
うんうん、
その、チュートリアルで待たせるというのをこう、あまり意識させないように、作った出来にもなってはきましたけど。
うん
うん、
独特なシステムを少しずつ解放して覚えてもらうとかね。
そうですね。
うん、
ドラゴンズクラウンもね、実際そのノーマルの部分は、ほぼ、チュートリアルとも言ってもいいぐらいのあれですからね。
ああ。
すぐオンライン行けませんからね。
ああ、そうですね。
うん、一通りのことをやらせてから、オン解放というね。
まあそう考えれば、もう、アートディンクは、はい、みたいなね。お前らで遊び方考えてくれみたいなところありますから。
そう、だからその主義主張があって、うん、あの突き放し方なのか、
はい、
開発的な何か問題があって、突き放し方なのかは、わかりませんけど、
はい、
けどやっぱり開発者側が、なんかこう、主義主張があって、
うん、
ああいう風な突き放し方をしたんだと。
僕は思います。
思った方が幸せだね。
はい。
まあね、アートリンクってそのやっぱ、結構癖のあるとかややこしいゲームは、ばっかりだもんな。
うん。
だってカルネージハートもそうでしょ？
ああ、そうか。カルネージもか。
うん。あとは A 列車か。
うんうん。
ね。
A 列車はね、まあ人気ですよね。
今ちょっとウィキ調べたんですけど、
うん、
あの高校野球系のゲームで栄冠は君にってあるんです
けど、ね、あ、
それもそうですね、アートリンクですね、クソポリゴンでしたけどね。
あ、名作と名高い、あれネオアトラスんじゃないですか。
そうですね、
やったよこれ。ネオアトラスも好きだったな。
ああ、そっか、ザ・コンビニもそうか。
あ、コンビニもやった、俺。
ああ、なるほどね。
うん。ザ・コンビニやったわ。
あ、好きだったわ。
うん。アクアノートの休日でしょ？
うん。
ああ、そう、ドミノ君を止めないでね、やりたかったんすよね。
知らねえよ。
あの、ドミノキャラに、ドミノ一つ顔あるんですよ、確か。可愛い顔のやつがあってですね。
うん。
うん。あれやりたかったんですよね。どんなシステムだったかちょっとよくわかんないですけど。
突き抜けてんな。
うん、ドミノ君を止めないで懐かしいな。
プレステ版の伝説のオーガバトルもアートリンクなんですね。これ知らなかったな。さすがやば、アートリンク。名作名高いブチギレコンゴ。アートリンクなんですね。
突然ブチギレコンゴ。
あー、なるほどね。
いや、でも、まあね、
うん。
そういうあれですよ。
そうですな。そういうあれです
わ。そういうあれですよ。夏やりたいといえばそういうあれですよ。う
ん、ぜひ。海猫。今、本題何だったかなと思い出した。海猫ね。海猫。
そうですね。海猫。うん。うん、
あと、興味ある人はアクアノートと太陽の尻尾。
ああ、そうですね。アウトランとかいいかもな、ね、夏。
あー、あの空気感がいいですね。
うん。
浜辺を走る
っていう。そうそうそう。アウトランとかいいかもな。いやでもね、なんかの、夏っぽいゲームをやるってのもいいかもしれないですね。
うん、うん、そうですよ。
うん。この時期だからこそ。
僕は逆にこう、ちょっとゲームには時間かけられないけど、
はい。
ひと夏何かクリアしたい、何かゲームやりたいっていう方におすすめの、
うんうん。
妖怪ウォッチ。
はい。
本当はね、もう一つね、同じレベル5のファンタジーライフリンクっていうのがね。
ああ、そうそう。続編でしたね。
そう、ドラゴンズクラウンと同じ日に出たんですけど。
あ、え？出たの？もう。
そうそう、出てる出てる。
やっちゃった。
ね。
あ、同じ時期に出したらダメですよ。
これもね、
はい、
僕、まだちょっとやれてないんですけど、うん、いずれはやりたいなと。
ああ、なるほどね。
うん、今度は Wi-Fi 使ってのオンライン協力プレイができるんで。
はい。まあ、こんな感じでしょうかね。
はい。
はい。夏やりたい。またやってほしいゲームってことで。
そうですね。
はい。お届けしました。
はい。
エンディングでございます。
はい。
はい。まあ、今回も二人でしたよ。
うん、そうでしたな、うん。
夏なのに、うん。浴衣の藤宮さんがいない。
ね、いつも、生グラジオ撮ってる時は、
はい。
藤宮さんのセクシー画面を見ながら、
そうですね。
ね、テレビ電話みたいな感じで。
うん、そうそう、うん。あれ今日はちょっと薄いね、みたいな。
そうそうそう。あら、藤宮さん今日大胆、
ね。そうですね。まあ、ちょっと上半分しか見えないんでしょうがないですけど。
ああ、もうそこら辺のね、下の部分は先ほどもアートリンクの話でしましたけど、うん、己の想像力ですよね。
あ、そうですよね。
うん、
そこを、自分の頭の中でガッとね、考えついて。まあ、次回は、3人でやれるんですか？
ああ、そうだな。配信ペース的に言うと、
はい。
藤宮3回が、入るかな。
ああ、なるほどね。
うん。
もうね、順番がね。
うん。
よくわかんなくな
ってきた。正直ね、もう2ヶ月前に撮った放送とか、はい、あるんで、はい、俺もしかしたらこれもう一回撮り直ししなきゃいけないんじゃねえかと、
はい。
思っておる。
はい、ああ、なるほどね。だから、ボツ回作ってもいいんじゃないですか？
いいですか？
いいです、いいです。
なんかすいません、ガンガン本当に。
うん。喋るだけならただなんで大丈夫です。
あのね、実はまあ、6月あたりから。
はいはい。
ほぼね、土日が何かの用事で全部埋まってんの、今まで。
お忙しい。
なんかね。
うん。
まあ、やっぱ、お祭りの時期になると。
うん。
やれ、ここで演奏してくれだっていうのもあるし。
はい。
お寺の行事的なものもやっぱ増えてくるし。
うん。
世間的な、みんな活動的になるんですよね。
まあそうですね、
うん。うん。だからボランティアでなんかそのほら、お祭りの屋台手伝ってとかさ。
はい。
なんか行事やるから、なんか手伝って、みたいなのも、重なってくるんで、 で、この夏となるとやっぱ吹奏楽ね、僕趣味でやってますけど、はい、
うん、
大会っていうのがあるんですわ、夏なると。
なるほど。
こういうのでね、はい、それこそこの収録日の次の日、明日ですな、うん、
はい。
大会ですわ。
大会。
うん。
やっちゃう。決めてくる。
この大会でね、
はい。
まあ、一団体、12分か。
うん、うん。
たった12分に、半年から1年かけてくるんですよ。
あ、そうか。
休みなく練習してきて。
そうか。
で、12分演奏して、
はい。
はい、お前、ダメーって言われるんです。
そうか。
はい、お前行っていいよーって言われるんですよ。
あー。そう考えると厳しい世界ですよね、こう。
そうですよ。
オッケー、ダメ決めるっていうのは。まあ、どこのあれもそうですけどね。
ね、どこの部活でもそうだし、大会とかね、そうですけど、何よりもやっぱりその、目に見えた勝敗の決まり方じゃないでしょ？
うんうん。
芸術的なものって。
そうですね。
だからやっぱね、難しいよね。
なんで？そうか、そうか、そうですよね。
なんで俺らが2位なんだよ、とか。毎年ありますから。
うん、例えばそうか、陸上だったらもう完全に、ね、タイムというので、1位、2位、3位分かるわけですからね。
絶対的な評価をするものがあるんですね。スポーツであれば、点数とか、
はい。
秒数とか、
うん。
誰よりも早く、誰よりも遠く、うん、ね、誰よりも強くとかっていうのがあるんですけど、
うん。
音楽とか、まあもちろん絵画とかね、
はい。
そういうのもそうでしょうけど、まあ、審査する人の好みだろっつう話になってくるわけ。
まあそうですよね。
うん。
うん、
で、また面白いのがね、ごめん、ちょっと吹奏楽の話になっちゃうけどね。
いいですよ、いいですよ。
地区大会、まあ秋田県だったら秋田県大会、
で
次が東北大会、で次が全国大会とかなるんですけど、
はいはい。
各その、県とか、支部、東北支部、そして全国の審査員になる人で、
うん。
演奏の好みとか選曲の好みってのはすごい差が出るんですよ。
はあ、ははあ、
だからメジャーな、よくコンクールで演奏される曲目を好む人もいれば、
うん、
そんな曲聴き飽きたよと。
はい。
何年、何回、何団体やるんだよっていう人もいるわけ、やっぱりね。
うん。
人気の曲ってのがあるわけ。
そうですね。
そういうのを嫌って、
はい。
ちょっと目新しい木を照らったような曲が突然評価ポーンと高くなったりするわけですよ。
はあ、はは
あ。うん。
あ、もう選曲だけでみたいな。
そう、選曲だけでも、まあ、はい、もちろん演奏レベルは必要なんですけど、
はい。
その、ちょっと木を照らった演出、まあ、過度な演出は吹奏楽ではダメなんですけど、うん、その評判になるようなやつをポーンとされると、ね、突然評価がポーンと高くなったりするんです。
うん、うん。
ただそれをやっぱり曲、単に嫌う人もいるわけ。
うんうん、
そういうもんじゃないと、コンクールは。
はい。
ハーモニーとか
演奏で。
そう、演奏でするべきだっていう人もいるから、
はい。
なんか、地区大会でトップだったのに、全国行ったら、下の方とかね、
うん、
あったりするんですよ、これが。
はぁ、
そこをね、先生たちが、いかに、説得力を持たせるのと、やっぱ、戦略もあるでしょうね、曲目のね。
うん。
そこをやって、一夏を終えるかってね。
ちなみに、
はい。
例えば、全国大会の時に、
はい、
審査員はこの人がやるっていうのは分かってるんですか？
事前にその曲目提出してから、
はい。
審査員の方が発表になったりもしますし、
うんうん。
ただ当日、基本は当日、発表になるはずです。そのコンクール時期に。
はあ、当日に、基本は当日発表。
けどもう、前情報で絶対流れちゃうんですけどね。
ああ。
うん。
今回はあの人が審査員だよ、みたいな。
そうそうそうそう。けどもう、その話が出た頃には、
はい。
もう他の団体も、もう取り返しつかないっていうか、その人向けに演奏を作るってことはほぼ不可能だし、
うん。
審査員も5名ぐらいいるんで、
うん。
その人に向けてやっても、他の先生が、
はい、
審査員の先生が、ああ、微妙だなっていう人多かったら、
うん、
やっぱりそっちの全体的な評価の方に流れてっちゃう。
はあ、うん。
いや、そこ、戦略的に行くのか、あくまで、説得力で攻めるのか、みたいな、うん、難しいとこですね。
難しいですよね。
あ、いや、でも、そういう戦いも嫌だな、なんか。
私たちは、まあ、そういうのはないんで、
うん、
私は今年は、裏方スタッフとしてお手伝いしてきますけど、
うんうん、
なんかそういうのも重なっちゃってね、編集ができなかったの。
うん。
わかるよ。もちろん、ドラゴンズクラウンもやってるし、お前、妖怪ウォッチクリアしたじゃねえかっていう言葉もわかる。
うん。
わかるけど、何分ね、まとまった時間が取れなくてね、はい、うん。ちょっと、編集できてない。ごめん、ほんとごめん。うん、
それとこれとも話は別ですからね。
そうです。
そうです。いいんです。大丈夫です、
はい。あと、もうちょっとするとお盆入るから。
そうなの。これで、忙しさが終わってるわけじゃないですからね。今回撮ってますけど。
そうですよ。
うん。
これからが本番ですから。
そう。いや
ー。うん。9月入るまではちょっと、あれな気するな。いろいろ。
うん。そうですね。
うん。
ちょっと今度ご飯食べに行きましょうよ。
ああ。
ゆっくり。
そうだよ。それこそだって、なかなかね、最近、会ってないもんね。
うん、そうっすね。今度ご飯食べに行きましょう。
よし、じゃあお盆前に行こう。
そうっすね。
本当に。新しく、丸亀もできたし、行こう。
もう空いてるんですよね、あそこ。
そう、空いてる。
ああ、じゃあ、行ってないわ。
うん。
行きましょう。
ぜひね。
はい。
行きましょうよ。
うん。よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃ、まだ、三人で集まるとことは、いつになる、
まあまあ、しばらくないかもしれないね。
しばらくは、じゃあ、1.5 倍速。
うん。
で、放送。はい、放送で聞いていただければと。はい、よろしくお願いします。
はい。
じゃあ、いつものお願いしていいですか。
はい。
お願いします。
アマグラジオは、メールまたはブログにてご意見、ご感想をお待ちしています。うん、検索は、
うん、
生グラジオ。
おお。
ブログ URL は、
うん、
http://生グラジオ .cisa.net です。
なるほど。
こちらのメールフォームにてお待ちしています。
はいはい。
ツイッターアカウントも、もうご存知でしょうけど。
うん。ある
あります。
ある。
あるの。
なるほ
ど。ID は生グラジオなんです。
おお。
こちらのリプライやダイレクトメッセージでも、お待ちしてるんですけど。
うん、いいの。
気づくのはちょっと遅くなるかもしれない。
あ、ね、正直ね、もう全部生草さんに。あっちの方はね、お任せしちゃってるんで申し訳ないですけど。
いえいえ、
うん。
ちょっとね、ちょっと気づくのは遅くなるかもしれない。
はい。
それでも。
お待ちしております。
お待ちしてますから。
うん。
はい。ね、ぜひぜひ。
はい。
ということで。
うん。
それではまた次回。
次回ですね。
うん。
はい。
お会いしましょう。
はい。
さよなら。
さよならでございます。
はい、どうも。
はい、お疲れ様です。